皆さんおはようございます。私、日立製作所の生駒と申します。私の方からまず測定屋の品質基礎と各工具の紹介ということで、25分ぐらいですが説明させていただきます。まずセミナーの紹介です。セミナーでセミサミは今もう飯塚先生の方からありましたけれども、組み込み測定屋管理者技術者育成研究会ということで、活動内容は大きく2つ、組み込みソフトウェア技術者や管理者を育成するためのカリキュラムの作成、またその元となる方法論とかツールの開発に関する研究をやっております。今回のセミナーはこの中の、管理者や技術者を育成するためのカリキュラムの作成というところに関連しております。じゃあ実際どのようにこうカリキュラムを作成するんだという手順がこの、スライドにあります。まず、セサミ自身が、カリキュラム教育の講義を作成して、実際にセミナーを開催してカリキュラムを実践します。ここでいろいろなご意見をいただいてブラッシュアップして、カリキュラムの講師を育成する、カリキュラムの講師を育成するセミナーというのも開催します。そうやって認定されたセサミの認定講師によって各種セミナーを実施する。このセミナーはいろいろなセミナー会社がやる場合もありますし、皆さんの会社の中でやっていただいても構わない。こういうようなことで組み込みソフトにおけるいろいろな技術者、管理者のスキルアップをそこからこう上げていこうというのがセサミのカリキュラム作成の今日の、まずセサミ自身がセミナーを開催してカリキュラムを実践、ここの場です。従いまして、今日明日いろいろ講義がありますが、その大部分っていうのは、新しい全く新しい講義であったり、大部分かなり作り直した講義であります。従いまして、飯塚先生、あと稲葉さんの方からも、お願いがありましたけども、アンケートにですね、かなりポジティブな前向きないろいろな意見を言っていただいて、ブラッシュアップできるようにしていただければ幸いです。じゃあこの本セミナーのゴール、スコープですけれども、まず本セミナーの最終目標は、品質の高いソフトウェアを開発するための技術、スキルを皆さんに身につけてもらうことです。本セミナーの適用範囲ですが、まず組み込みソフトウェアの分野は問いません。すべての講義がですね、すべての組み込みソフトウェアの分野に役に立つというものではありませんけども、どの分野の、組み込みソフトウェアの技術者管理者の人も本セミナーを経て、この本セミナーのゴールが達成できるような講義を目指しています。また、開発するソフトウェアの規模ですが、個人で、非常に簡単に作るソフトウェアではなくて、ある程度大きなソフトウェアを対象にしています。またバグがあるないっていった非常に狭い意味の品質、もしくは品質管理じゃなくて、もう少し操作性とか性能とか移植性とか、そういうような講義の品質、あと知的所有権の問題までカバーします。また高品質ソフトウェアを実現する設計方法、構成管理のところまで踏み込んで、講義をしたいと思っております。実際講義のイントロドに入る前に、組み込みソフトウェアの品質状況、あと組み込みソフトウェア品質の基本的な考え方、この2つについて説明します。まず組み込みソフトウェアの品質状況ですが、毎日毎日最近は IT 業界のニュースっていうのがありますけれども、調べてみますと、こうソフトウェアの不具合のニュース、それによって製品を回収っていうような、そういうようなニュースが月10件近くあります。調べてみますと、その中の半数以上は組み込みソフトウェアの不具合で、これは組み込みソフトウェアだって書いてあるのが半数ということで、組み込みの多分問題によって製品の回収ってのはもっと多いんじゃないかというふうに思っております。じゃあそういうような現状に対して、組み込みソフトウェアを開発している側はどういう認識を持ってるんだろうかというのがですね、経済産業省が今年の春に、国内外の600社以上に60問のいろいろな質問をして、その結果がこの URL に上がっています。 単にこの設問に対する結果が上がってるだけじゃなくて、クロス分析っていって、例えばこういう業界のソフトウェアの人はこういうふうに考えてるとね、そういうようなかなり突っ込んだ解析結果がありますので、皆さんもなんかですね、こういうようなことをぜひ幹部に説得したいとかですね、そういうような話があった時にうまく使えるデータじゃないかと思います。今日はこのアンケート結果の中から組み込みソフトウェアの品質のと関係するところをいくつかピックアップしてみました。まず組み込みソフトウェアの改善するべき領域、これはまあ納期とか機能とかコスト、こういうのに比べて品質を高めるという品質向上が最重要視されております。じゃあ品質を阻害する要因というのはどういうのがあるんだろうか。まあ簡単に考えてみると、こう設計書で何かバグを作り込んでしまったとか、コーディングでバグに作り込んでしまった、そういうのを考えがちなんですが、実は1位はですね、要求仕様の不備、これは 30% ぐらい。あと特徴的なのは仕様書の不備、まあ、こういうのが 17.4% ということで、単に開発途中の不具合作り込みとかですね、バグの作り込みっていうの以外の問題、こういう認識が結構多いということが分かります。次に品質管理としてはどういうのが重要か、これも非常に意外な結果ですけども、なんか品質管理の規定を作るとかいうよりも、もっと基本的な仕様書や設計仕様書に関する規定を作る、もちろん品質管理そのものの方式も重要視されてますが、もっと基本となる開発方式、こういうところが重要視されてます。まあ、教育という観点で言いますと、やはり品質管理に対する教育ニーズっていうのが高いのが現状です。ちょっと話題が変わって、最近、まあ、OS ミドルウェアベースの開発が多くなってきてると思います。まあ、これの実情ですけれども、まあ、iTron 仕様、Linux 仕様、こういうような他社 OS、ね、ここで今 OS を持ってない、使ってないという 14.8% と、自社独自 OS っていうのを除くと大体 75% ぐらいは他社で作った OS ベースで開発している。ミドルウェアの方に入ってみますと、購入してないっていうのが 40%、 これは日本の場合ですけれども、欧米ではもう 80% 以上、米国では 90% 以上がミドルを使用しているというふうに回答しています。まあ、そういう意味で OS ミドルウェア両方合わせてですけれども、自分で開発したソフトの品質管理、これだけではお客様に満足を与えられない危険性があります。あと利用する導入ソフトの選定方法、ベターユース、こういうところまで考えなきゃいけないということが言えると思います。今回のアンケートっていうのは、国内500社ぐらいと、あと欧米百何十社にやってるんですが、まあ、あまりそんなに結果に差異があるところっていうのは少ないんですけども、一つ非常に大きな差異が見られた部分がありました。まず、組み込みソフトウェア開発の外部委託をしているプロジェクト、これはまあ欧米とも日本ともにかなり高い。日本の場合 81.5%。じゃあ外部委託時に問題、課題となっていることっていう、ここでですね、まあ、これが日本、ちょっと小さな字で申し訳ありませんけど、これ米国、欧州っていうと、まあ品質が管理が難しい、これもまあ他国に比べて日本が高いんですけども、一つ特徴的なのがですね、この知的所有権の取り扱いが難しいっていうのがですね、わずか 0.6%、まあ、欧州ですと、欧州米国ともにですね、この全体のパイの中で4番目に重要だっていう、まあ、大体1割ぐらいの人がこれ一番問題だって言ってるんですけれども、日本では残念ながら 0.6%。 これはもちろん日本だと全然、先ほど言ったようなミドルウェアとか OS で全く考慮が不要だっていうんでしたらいいんですけども、実際には世界中どこでもやはり問題が起きる危険性があります。そういう意味でここのところってのは非常に大きな問題じゃないかと思ってます。この経済産業省のアンケートをまとめてみますと、まず品質重視ということで、日本はやはり品質に対する改善意欲、教育ニーズも高い。また競技の品質管理だけじゃなくて、開発開始の要求管理、設計書をどういうふうに作るか、 管理するかっていう構成管理まで含めた品質向上策が望まれています。また導入品まで考慮した品質管理ということで、OS、ミドルウェア、こういうところまで含めた品質管理、これはもちろん適切に活用するっていうことで品質以外のところもアップする、なおかつここの導入したものをしっかり管理することによって組み込みソフト全体の品質管理工法を図る、こういうところが重要になってきています。あと現状知的所有権に関する意識が低いという問題があります。続きまして、組み込みソフトウェアの品質の考え方、あと品質管理のポイント、あと、皆さんが、組み込みソフトウェアを開発する時の工程の中でどういうふうに品質を確保するか、こういう基礎的なところについて説明いたします。まず本セミナーでの品質の考え方ですが、品質を単にバグのあるなしっていう狭いレベルじゃなくて顧客満足と同義します。顧客に満足を与えるものが品質、顧客の満足を損ねることが、品質を阻害するもの、そういう考え方です。また、中規模以上のソフトウェアの品質を考えます。今後の組み込みソフトウェアでも、既存のソフトウェア資産、オペレーティングシステム、ミドルウェアを活用したソフトウェア開発を考えます。また、ある程度長い開発期間、多くの開発人員、多くのドキュメントが必要なソフトウェア開発を考えます。ここまでは通常の品質管理とほとんど同じですけれども、今回のセミナーで特徴的なのは導入品の品質とか知的所有権、こういうところまで考えます。導入する OS、 ミドルウェアを利用した場合の品質管理、あと知的所有権に関するトラブルの未然防止、ここまでセミナーの適用範囲といたします。ではこういう考えに基づいてソフトウェアの品質管理っていうのはどういうポイントがあるかということですけれども、まずソフトウェア開発の後工程でバグを摘出修正するんじゃなくて前工程でバグを作り込まない、競技の品質管理っていうと、テストとかでバグがどのぐらいあるかっていうのを管理する、こういうのも品質管理ですけれども、まず考えなきゃいけないのはいかにバグを作り込まないことで、その後に、バグをできるだけ早めに出すこと、こういうこの工程を早く出すということが重要です。この重要な理由っていうのは大きく3つありまして、1つは、この摘出、多くの場合テストですけども、テストで全てのバグを取り切ることはできません。したがってまずできるだけ少なくするっていうのが第一、完全性の問題ですね。2番目はコストの問題、バグを摘出するときに、レビューですといいところ1件あたり1000円とかそういう単位ですね、テストから検査になって最終的に回収騒ぎ、そうなるともう数億円というオーダーのコストがかかる場合があります。コストの問題、あともう一点はやはり最初の方に作り込まれるバグというのは非常に重要度の高いバグが多い、そういうクリティカリティの問題、この3点からこの作り込みバグを低減、あと早く摘出する、こういうのが重要になります。2番目の問題は、顧客満足や製品の使用目的に使用目的を考慮した品質設計が重要です。バグのあるなしっていうのも重要なんですけれども、品質を顧客満足って捉えたときに、例えば、起動が遅くて使いづらい、OS にしたんだからしょうがないでしょ、こう操作したらリセットされた、これは操作ミスですよ、わけのわからないメッセージが出た、ほらマニュアルに書いてありますよ、こういうようなですね、多分、バグがあるなしっていう意味では高品質なんですけれども、顧客満足という意味ではあまり高品質とは言えないと思います。今後はこういうところまで考えていく必要があります。さらに、今後の組み込みソフトウェア開発では、さらに短納期、低コストでソフトウェアを開発しなければなりません。こういうためには、OS やミドルソフトの活用、オープンソースの活用、他社技術活用、こういうようなもので何とか達成する、これは重要なことです。これをするなと言ってるわけじゃないんですが、 これを非常に何も考えないでやると、例えば導入品の性能信頼性の問題、特許著作権の侵害、オープンソースをうまく使えずにソース公開を請求された、まあ、こういうような問題が出てきます。まあ、そういう意味で再利用 OS 等の品質保証有効活用が必要で、なおかつ知的所有権に正しい理解による法令遵守、市場でのトラブルの未然防止、こういうところを十分に考えていく必要があります。この5点のポイントについて、どういうふうな工程で確保していかなきゃいけないかということについて説明いたします。この図は、まあ、見たことある方も多いと思いますが、V 字モデルというものです。ソフトウェアの工程を、まず設計工程とテスト工程っていうのを分けて、設計工程では抽象的な部分からだんだんこう詳細化していってコーディングまで、テスト工程っていうのは、具体的なところから、テストしてだんだんこう抽象度を上げて、最終的にこの要求定義に従った、運用、もしくは、出荷ができるようにする、まあ、こういうような V 字モデル、こういう全体的な工程の中で品質を確保する2つの方法というのが考えられています。これを V&V、 ベリフィケーション&バリデーションということが多い。じゃあこのベリフィケーションとバリデーションというのはどういうのか、ちょっとお手元のテキストがちょっとこう色が見づらくて大変申し訳ないんですけれども、ベリフィケーションっていうのは、前工程の成果とその工程での企画や作業手順を使いまして、ある工程から生産物をする。その時にその工程で正しい方法で生産物を作っているかっていうのがベリフィケーションです。一つ前ので言うと、例えば、機能設計ができていますと。機能設計の結果に従ってちゃんと構造設計ができているか。構造設計 の結果に従ってしっかりコーディングができているか。まあ、こういうようなのがベリフィケーション。バリデーションっていうのは、そういうベリフィケーションの積み重ねでできたソフトウェアが本当にもともとの要求通りにできているかっていうのがバリデーションです。一つ前に戻っていまして、まあベリフィケーションでが完全であればですね、こういうふうにやっていくともともとの使用通りのコーディングができる。まあ、これだけでもうおしまいですね。なんですけども、実際はというとベリフィケーションにもやはり問題があります。完璧なベリフィケーションというのはありえないですね。そういう意味で、テストも必要ですし、テストの最後のところでもう一回本当にお客さんの要求していることが出来上がっているか、まあ、こういうようなのを確認する、これがバリデーションです。ここまでの話を簡単にまとめてみます。ここの図がですね、ちょっと申し訳ありません、ちょっとお手元のテキストでほとんどちょっと消えちゃってるんですけども、もしあったらこういうつもりですっていうのを書き加えていただければ幸いです。まず分析計画フェーズでは、品質、コスト、納期、こういうような各面で何を達成すれば顧客満足になるか、こういうところをちゃんと定義します。まあ、組み込みソフトの場合は顧客満足を実現するために具体的にどういうことを組み込みソフトでやらなきゃいけないかっていうのもここでちゃんと定義します。で、その定義した目標を各工程でどういうふうに何をすればこの目標が実現できるんだ、こういうところを計画します。これがまあ右の方で言うと顧客要求、まあ、ほぼ品質目標と言っていいと思いますが、これを定義して各工程の作業に展開します。で、設計フェーズ、コーディングというところでは、各工程で実施すべきことを計画通りに実施、不良が入り込まないことを最優先に実施します。これはベリフィケーション、ね、本当にその工程でやるべきことがしっかりできているか、まあ、テストに入ると不良の早期発見、あと作り壊しの防止、まあ、こういうようなことをやって、やるべきことはやった後に最終的にバリデーションということで、もともと定義した顧客の要求というのが本当にできているんだろうか、こういうふうに確認する、まあ、まずバリデーション、ベリフィケーションの目標を立ててベリフィケーションをする。で、最終的にもともとの 顧客要求っていうのをバリデート、妥当性を確認する、まあ、こういうような仕掛けで品質管理をやっていきます。最後に各講義の紹介です。1日目、今日の講義ですけれども、今説明しましたこのベリフィケーション・バリデーションの定義から言いますと、まず分析計画フェーズ、開発のプレステージ、あと構成管理ということで、開発全体に関わる問題、ここを今日やります。まず知的財産権ということで、知的財産権関連のトラブル、あと特に重要な特許著作権中心の法律的な説明、あと法的品質管理の実践方法ということで、弁理士の横田さんに説明いただきます。横田さんは今弁理士、特許事務所に勤められてますが、その前に組み込みソフトの開発経験も10年ぐらいやってるという、まあ、組み込みソフトの開発、あとこういう知的所有権と両方とも携われている稀有な方です。続きまして構成管理、ソフトウェア構成管理の基礎の理解というところで、この部分は田中さん、構成管理のプロでして、ツールのコンサルティング等をやられている方がまず基礎を教えていただきまして、その後に実際の組み込み開発プロジェクトでの実践、あと構成管理ツールによる効率化、この部分は酒井さん、酒井さんは実際実践の場でソフトウェアの技術管理を進めているとともに、まあ、最近ではインターフェース紙での寄稿とかいうことで非常に社内外でアクティブに活動されている方です。まあ、この2人によって演習もあります。今日の最後のやつはプラットフォーム選定の観点ということで、リアルタイム OS を品質の観点でどのように選ぶかということについて、オムロンの平野さん説明させています。平野さんも組み込みソフトの管理技術両面を経験されて、非常に見識の高い方です。2日目の講義は、設計フェーズ、コーディング、テストということでやらせていただきます。リアルタイムシステムの設計、ここはリアルタイムシステムの設計で必要な基礎理論、特にリアルタイムを使うときに重要なタスクの関連の基礎、あとどうやって設計するか、こういうところについて堀場製作所の北村さんに説明していただきます。演習は理工の斉藤さん、かなり先進的な技術を組み込みソフトに入れている斉藤さん、あと北村さんはリアルタイム OS を自分の場で使っているだけじゃなくて保守までされているという、そういう方に説明していただきます。でレビューですけれども、レビューとテストによるソフトウェア品質管理基礎と、特にこの代表的なレビュー技法ということでインスペクションというところについて、ここは日本電機の石井さん、開発研究も長くて今は教育、特に組み込みソフトの教育カリクラム作成というところを社内でやられている石井さんに説明していただきます。ここはレビュー、ここは非常に面白いレビューを用意しているので期待してください。あと組み込みソフト開発におけるソフトウェアテスティングということで、特にやはりリアルタイムシステムを特徴とするテストということで、最近マメゾーっていうコンサルティング会社に移りました大西さん、いろいろリアルタイムのソフトウェアテスティングでいろいろアクティブに活用されている大西さんに説明していただきます。時間割なんですけれども、今説明した通りに大体説明するんですが、このレビューとテスティング、ちょっとこう演習のある関係でテスティングを先にやってレビューをやります。最後にですけども、何回もくどいんですけれども、今回のセミナーの目的というのはもちろん皆さんにいろいろここで言っているような品質管理の基礎を学んでいただくというのも一つ大きな目的ですけども、もう少し広い立場で日本全体の組み込みソフトの底上げをするためのカリキュラム作成、こういう大きな目的があります。まあ、そういう意味でですね、アンケートもありますし、先ほど稲葉さんからあった今日の帰りの懇親会、あとですね、私ちょっとしてないんですけども、赤いのをしてるのがセサミのメンバーですので、 そのメンバーに直接いろいろ質問していただいても構いません。そういう意味でいろいろな場を使ってですね、皆さんの意見、アイデア、そういうのをフィードバックしていただければ幸いです。以上で私の講義を終わります。